今ね、こうやってラジオをね、始めましたけども、本来、こんなラジオをね、始められるようなテンションではないんだよ、今日は。まあ、ツイッターなんかをね、フォローしてくれてる人、俺の今週のつぶやきね、見てくれてる人もね、いるのかななんて思うんだけど、どうでしたか？心配しかなかったでしょうよっていうぐらい、まあ、ひどい。ね、つぶやきがいっぱいですよ。で、どんなつぶやきが多いのっていうと、まあ、いろいろやらかしてしまったと。もうダメだと。そんなね、つぶやきで、なんか満ち溢れてる。そんなね、ツイッターだったんですけどもね、このね、ラジオ、まあ、こうやってポッドキャスト聞いてる人いると思うんだけど、ポッドキャストはね、やっぱり、その、まあ、綺麗なね、ラジオですよ、言ったら。ちゃんとテンション上げてさ、で、まあ、皆さんのね、まあ、1時間なり2時間いただくわけですから、まあ、それなりのものにしていきましょうというところでね、まあ、テンションも上げ、喋ってるわけなんだけど、生放送を聞いてくれてる方、ね、いらっしゃると思うんだけど、生放送を聞いてくれてる方には、ちょっと、このポッドキャストね、ラジオ収録始まる前の、まあ雑談じゃないけど、まあそんなのをね、ちょっと話す。で、そのタイミングがあって、まあ、愚痴を散々言った後にこうやってラジオ始めてるんだよね。で、どのぐらいの愚痴を言ってたかっていうと、いやもう本当に無理だわと。もうどうにもならねえぞ、この人生ということを、こういうテンションでもね、声の大きさでもなくて、もうブツブツとね、ずっとつぶやいて。でも、ラジオ始まったら頑張んなきゃな、つって。そんなテンションでね。なので、今こうやって喋ってるこのテンション。そうだな。本当に一週間ぶりぐらいのテンションだな。今週そのぐらい、もう落ちに落ち込んで、人生でと言ったらそこまでのレベルじゃない気はするけども、でも、まあ、人生でにしよう。人生で10本の指に入るぐらいの落ち方はしてるぞ。なので、その落ちてる状態でラジオやって、これどうなるんでしょうかと。精神的にあんまり良くないんじゃないのっていうね、そんな診断が、精神科医のね、リスナーの皆さん、されるかと思うんだけどもさ。まあ、とはいえね、俺の、この個人的にあったね、そういう心折れちゃう出来事っていうのと、で、リスナーのみんなのね、その、まあ、こうやって聞いてくれるっていう、そういう、まあ、時間とか、ね、忙しい中さ、聞いてくれるわけじゃない。もう、リスナーの人に全く罪はないわけだからさ、愚痴を2時間聞かされるよりは、多少エンターテインメントな感じの話をさ、2時間聞きたいじゃないと。内容はね、全く一緒だとしてもだよ。喋り方とかさ、ね、そういうテンションとかさ、それ十分変わるからということで、今日は、本当はこんなんじゃないです。完全に心が折れてしまっている人間ですけども、いつも通りな感じでちょっとやっていきますんでね。まあ、そんな背景も知りつつ、ちょっと最後まで聞いていただけると、楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますんでね。今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。ということでね、よくこの一番最初のオープニングのね、トーク最後までやりきったなと、自分を褒めてあげたい。いや、そのぐらいもうやれないテンションだったし、これ生放送聞いてる人、 まさかラジオが始まってちゃんとテンション上げられるっていうね、そのパル内藤にもう驚愕してるんじゃないかっていうぐらいいつも通りのテンションになってるでしょ。そう、もうこれなんだかんだこうやって8年やってるわけだから、もう9年目なんだからさ、そりゃあ私もね頑張りますけどもね、まあただ一つ言えることは無理してますということなんで、まあね、そんなんでまあ最後まで聞いていただきたいんですけどもね。で、多分ここから何があったかって話をまあしますよ。で、それにあたってまあ皆さんもね、パルそんなん大丈夫だぞと、頑張れと、もしくはね、もうここぞとばかりにねローキックをかましてくる、ね、ボディーブローを打ってくる、そんなリスナーの方もいらっしゃると思うのでね、まあその辺はどっちのお便りでもいいんでね、いただけたら嬉しいなというところで、お便りの宛先をお伝えしたいと思います。お便りに関しましては掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの掲示板ラジオ用スレその8というところにねお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはラジオアットマーク童貞 .net、 RADIO アットマーク DOUTEI.net、 こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればねメールでいただけたらと思いますと。まあそんなわけでね、もう口の中はパッサパサですよ。なぜか、もう暖房も切ってるんで部屋の中だから、ここで喉がパサパサになるね、そんな理由は存在しないんだけど、やっぱりその今週あったことっていうのと、あと来週なんか想定されることっていうのがなんか入り混じって、もう普通に生活してるだけで口の中パサパサになるぐらいの緊張してる。いや、そんなに緊張するそんな実生活ありますっていうね話だと思うんだけど、いやーあるね意外とね。まあそんなわけでね、何があったかまずそこを話さないとね、みんなもなんでこんなにパルはねすごい心折れちゃってるんだということになると思うんでね。いや本当何があったのかと、いや普通に、今週1週間、まあ週の初めは月曜日ですよ、3月27日、この時点ではまあ特にいつも通りだったんだよ。まあそこそこ忙しくぐらいの。問題は3月28日に起こるんだよね。これあんまり詳細は正直今回言えないわ。ただ仕事の話です。で仕事でまあ、やらかしたんだよね俺が。でもこれは本当にやらかしたかっていうと、いろんな見方は正直できて、言っても俺はやらかしてないっていう見方もできる。ただ俺の中で完全に俺がやらかしたって認識しちゃってるから、もうこれは俺がやらかしたことにはなってるんだけど、気持ち的には。でまあ、もっとね俺がうまくやってればっていう意味の方がね正しいのかもしれないけどね、なんかそのやらかしてはいるんだよ、でも俺の責任ではないんだよ、だけど俺がもっとうまくやれてればこんなことにはならなかったっていう意識があるねっていう、ちょっとふわっとした感じになってるけども、まあちょっと察してほしいところがあります。でまあそんなんでね、まあどこからどこまで話していいのかすげえ悩むね。あんまりこのことはなんだろう、話さない方が多分いいんだろうなってちょっと今判断をね頭の中ではちょっとしてるから、できる限り伝えたいんだけど、できる限りオブラートになるんで、本当にもう終始もうもやがかかったような状態で聞くことになるかもしれないけど、それはねここ何年もこのラジオを聞いてくれてるリスナーの人だったら想像力豊かだと思うんでね、まあうまくね想像してほしいんだけどさ、もう詳細は喋れないとちょっと今判断しましたんで、 本当にわけわからんね、オブラートに包みまくって、いやオブラートって薄いのになんかすげえ分厚いんだけどっていうぐらいオブラートには包みます。もう中本当は透けて見えるはずなのに、もう透けて見えません。もう一枚の板のようにね、オブラートを包みますけどもね、まあやっちまったんですね、私がね。で、見方をすれば俺が全面的に悪いわけではないんだけど、ただ俺個人としては本当俺がうまくできなかったせいでそういう事態になってしまったってちょっと感じているので、俺の中ではやっぱし俺がやっちまったという認識をしているのでね、なので、完全に心が、まあ、折れちゃってるところではあるんだけど、で、まあ今週火曜日そのやっちまったなって話が出てさ、でもうそれの対応にバタバタバタバタと追われて、で気がつけば終電と、もう一日何もできなかったなっていうぐらいバタバタと、そのやっちまった件についてね、対応すると。そんで、終電で帰って、でも本当は終電で帰れるような感じでもなかったんだよ。もうお昼もね、まあ行けなかったし、そのぐらいバタバタした。だけど、まあ、帰らざるを得ないじゃない、やっぱり。んで、まあ、しょうがないかなと、明日の朝早く来ようということで終電で帰って、で途中ね、最寄りの駅着いてさ、でその家路に着くとき、まあ、途中にコンビニがあるからコンビニでパンを一個買って、パンかじりながら家に着いて、すぐにお風呂入って、ですぐに寝ると。もうそうでもしないとね、次の日早出なんてできないからさ、もう家帰ってきた時点で1時過ぎてるわけだから。で、ちゃんと早出しましたよ、次の日29日の水曜日で1時間ぐらいだけどね、早出して。でもね、だって1時に夜1時に帰ってきてさ、寝たの2時ちょっとぐらいだからさ、そっからね、いつもより1時間早くっていうのはなかなか俺の中ではきついんだけどさ、でもそうせざるを得ないからで早出して、んで、またその日もお昼は行けずに、だからあの火水とお昼休憩してないし、お昼ご飯食べてないからね、まあ食べようにもね、多分もう胃が受け付けないぐらいね、あのストレスを感じていたんだけどもさ、食欲もないし、んで、またそこからお昼休憩なしで働き、でまたちょっとね、定時の後なんだけど、その後もなんやかんやそこからさらに一悶着あって、やべえなっていうのがねありつつ、そこから終電でまた帰ると。でまた帰りにパンを一個買ってね、食べながら歩いて、で家に着くんだけど、その火曜日の時よりも本当にもう家に帰ってる場合じゃねえって感じだったの。だけどまあ帰らざるを得ないねということで家帰りましたが、まあシャワー浴びるぐらいだよね。で、もう仕事をやらなきゃいけないと。で本当は、ね、会社に残ってたいぐらいだったんだけど、さすがにってところで家帰ってきて、で、まあ、次の日の朝までにいろいろまとめないといけないものがあったからやるしかねえなっつって、終電で帰ってきて、やっぱり1時半ぐらいかね、まあもうちょっと前か、でそっからお風呂だけ入っちゃって、で2時ぐらいから、徹夜ですよ、家に仕事を持って帰って、まあやりますよね。そんで、気がつけばもう朝の8時15分とかになってるわけ。終わんねえと思って、まあ、でギリギリのギリギリ終わったといえば終わったぐらいの感じ、まあ、ちょっと不完全っちゃ不完全なんだけど、まあまあこのぐらいだったらセーフでしょっていうぐらいの形には一応なって、 で、やべえやべえと、もう早く用意していかないと遅刻なっちゃうっつってさ、ギリギリまでやって。そんで、普通に出社ですよ。だから、もう、前の日、1時間早出だ。その、火曜日から考えれば、もう終電でね、もう疲れ切った感じで終電で帰ってきたにもかかわらず、朝早出して行って、で、一日疲れに疲れて、終電で帰ってきたにもかかわらず、さらにそこから徹夜して一睡もしてないわけ。もうこの状態じゃん。そこから、なんとかかんとかあって、まあ、俺の手からは、若干その剣が手離れして、まあそこまで俺がメインでどうこうするって話ではなくなったの。ね。てか、俺の手に余るものだから、俺の手からは離れていったんだけども、だけど、ね、やっぱりさ、まあそれに関わる人間なわけだからさ、まあずっとそこでね、胃は痛くなりつつ、で仕事をしてるわけ。で、いや今日はさすがに徹夜だし、もう前の日からもうずっとそういう蓄積があるからもう疲れちゃってるから、今日はちょっと申し訳ないけど、定時で上がりたいという気持ちだったんだけど、何やら、その日の夕方ね、木曜日の夕方、ちょっとなんか、新人くんがね、俺の席に来て、今日の、夜なんですけど、と。何やら、ちょっと社内でね、少しそういう、ちょっとワインのパーティー的なものをね、するという話が出ております、と。パル内藤さん、参加どうされますか、というわけ。いや、ぶっ倒れちゃうぞ、俺は、と。完全に。って思ったんだけど、やっぱりその会社に結構迷惑をかけてるわけよ、この時点で。その中で、そういうところに顔を出さないってどうなのかなってやっぱし思うわけ。まあ、ちょっとでもね、そのご迷惑かけてますけども、こうやって会が開かれればね、参加してで。っていうさ、ノミニケーションじゃないけどもさ、そういうとこに顔出すっていうことでちょっと緩和されることって多々あると思うのよね、社会で。なので、いや、ぶっ倒れて死んじまうかもしんねえけど、でもこれ行くしかねえよなと、参加するしかねえよなと思って、じゃあ参加でお願いしますってね。定時では上がれず、19時ぐらいからかな、その仕事は切り上げて、で、そのワインとかね、そういうお酒を飲むということをしまして、で、気がつけば23時ぐらいだよ、また。で、まただよっつって、で、そっから帰るじゃん。で、家着いたらやっぱり0時過ぎちゃっててさ、で、もう酒もちょっと入ってて、しかももうアルコールを飲み始めた時点で36時間起きてる状態でね、酒飲み始めてさ。で、家着いて。で、結局ね、41時間ぐらい起きてる状態だよね、その時点で。で、もう、ダメだと思って、風呂入ってすぐさ、布団の中入ったらさ、まあ、5秒で寝てるよね。次の日起きれんのかなと思って、酒飲んじゃってて。しかもね、約2日間ぐらい寝てない状態でさ。って感じだったけど、まあ、なんとかね、起きれてさ。そんで、金曜日だよ。プレミアムフライデーって言うんだって、世間では。もうやめてくれよって。ね、そんな金曜日この世に存在しねえぞっていうね。そういう心の声もありましたけど、で、行きまして。で、まあなんだかんだね、その、今週ずーっと引きずってる案件について、まあちょっと私もね、触れながらさ、バタバタとやって、で、結局、23時半に、会社出て、で、今日に至るんですけど、なんでね、普通に疲れてるよね。そしてこの案件、まあ、型がついたかついてないかっていうと、まだなんだけど、ほぼ型はついてる。ただ、本当にもう、俺がやらかしてしまったっていう意識は高くて、それこそ、もう人に とてつもない恨みを買ってるんじゃないかと。じゃない、恨みを買ってるんじゃないかとっていう表現は正しくないよね。恨みを買ってるよって思う。だからそういう意味で、案件が片付いたにせよ、俺の心には多分一生残るわ。そのぐらいちょっと重たいと思ってるね、自分の中でね。で、ね、この件が一旦クリアになっても、もう、そこから関連することっていうのはいくつかあって。で、まあそれとか他の件もあるんだけど、今後、来週以降で、またちょっと問題が出てきそうなことが、あと3つ4つあるんだよね。それ考えると、いやもう、本当に胃が痛くて、結構吐きそうになっちゃうね。そのぐらい、ちょっと胃酸は逆流しそうになってます。まあそんな1週間だったんでね、いや厳しかったね、と思ってね。本当にだからもう家帰ってきてすぐ寝る、もしくは家帰ってきて仕事するっていうのしかしてない一週間なので、じゃあ今日なんか面白い話はっていうと、いや面白い話ないよね。俺のもう心が折れてしまった話しかない。だけどもやっぱりね、こういうことがありましたっていう話はさ、まあしていきたいじゃない。で、まあようやくね、今4月の2日ということだけどさ、新生活始まりましてね、まあ若い子はね、学生だったりすれば高校に上がりましたとかさ、で大学に上がりましたとかさ、で社会人だったらね、ね新社会人と、新しく入社しましたと、入社式がありますとか、そういう話あると思うけど、まあぜひね、こういうまあ36のおじさんでも心が折れちゃう出来事はあるよっていうことを、なんだろうね、そういうまあ皆さんのそういう糧にしていただきたいね。もうそうでもしないとさ、俺も救われないからね。なのでね、そんな話でしたけどもね、まあ詳細がなかなか喋れずね、申し訳なかったんだけども、まあそういうことで、心折れまくリングというねところで、で今日はね、やっぱりね、いや昨日は昨日でちょっとお花見がね、予定されていて、でまあ結局雨降っちゃってさ、お花見じゃなくてね、そのまあ主催者の、友人の家でね、まあみんなでお酒を飲んでっていう感じだったんだけど、その時はさ1週間なんとかねやって、でその問題に関しては一段落つきそうだっていうところで、まあお酒を飲むっていうぐらいの行為はできたんだけど、ただ今日になって、いやいやと、やっぱりそのね、今回の件に関してはまあまあいいとしても、今後他の件でまだまだ爆弾はあるぞって考えたら、もうゾーッとしちゃってさ、それで今日本当にもう食欲もなく、今日食べたものが、さっき花丸うどんでね、うどん食べましたけど、そのぐらいだよね。他になんか受け付けなかったもん、気持ち悪くて。まあ、こんな人生ですから、さあどうしていこうかと。もう仕事を辞めるとか、ね、そういう選択肢ももうゼロではないよね。やってく自信ないし。だけど、じゃあ仕事辞めて次何するのって言うと、いや何もできる気しないよね。多分1年前とかもっと前か、1年半ぐらい前の無職の頃ね、いや俺なんてほんと何もできる気しねえわとかっていう話よくしてたんだけど、いや多分その時の何もできる気しねえレベルは超えてるよね。なんか責任のあることをやりたくないとか、そういうレベルじゃなくて、責任のないことですらできる気がしないっていう。いや、やれるんだよ、やれるんだけど、なんか結局なんか抜けちゃって、 迷惑かけちゃうんじゃないかとか、そういう意識がすごいよ今。なので、ね、実際さ、だって今の会社でもさ、ちゃんとね評価はしてくれて、でお給料も上げてもらったりとかさ、でその会社の中でもね、それなりに、まあ、認められてるって表現もあれだけど、なんかね頑張ってるし、ちょっとね面白いじゃないって思われてる気がしてますが、だそういう感じにまではなるけど、ただでも実際にもうそんな風になれるかっていうと、ちょっともう無理くさいって思っちゃうね。どうしよう、ここのこのね心の折れ方ね。折れたらね、もうどうしたら戻せるのかがちょっとわかんないからね。まあ、ただ来週ね、一週間頑張って、それで、まあ、なんかその爆発しそうなね、爆弾を4つぐらい処理しちゃえば、あとは復活するかもしんないけど、現段階ではちょっと厳しいね。そんな感じの一週間。そして、ね、今に至るというところでございますんでね。まあまあ、そんなもんだな人生って思うけどね、結構辛いということでございましたと。じゃあ、お便りいただいてるからね、読んでいこうかと思いますよと。ラジオネーム、こちら、羊がいる水族館さん、パルさん、無理しないでというね、お便りいただきました。ありがとうございますと。そして、放送後にこっそり話してというね、そんなお便りもいただきました。ありがとうございますというね。まあ、放送後、こっそり話したいところもあるけど、まあ、あんま言わない方がいいのかなって思う。だから、いつか、ね、いつかどこかでオフ会があった時とかにね、オフ会でリアルに話す。ね。そういうレベルのことだと思うんだよね。なんか、電波に乗せちゃいけないよねって。ちょっと思ってますけどもね。まあ、それでも言ってしまう気がしますけど。ただ、ほんと、なんか、ダメだね。言っちゃダメだと。俺の本能がね、言ってるってことは、相当言っちゃいけないぞと。何でも言ってきてんだから、俺は。9割5分言ってきてる人間が、こりゃ言えねえってなってるから、多分、言えないわ。いや、そこを崩しちゃったら、ちょっと良くないかなと思うんで、うん。やっぱり、ね、ちょっと言わない方向で行きたいなと思います。あとは、ラジオネームガオガイガーさん。嫌が王にも、期待高まる埋設っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、ラジオね、本編今始まる前ね、ダラダラとね、まあ、心の叫びをね、伝えていましたけどもね、その前説を聞いちゃうとね、やっぱりちょっと気になっちゃうなってところだと思うんだけど、どうですか？実際何があったか全く分かんないと思うけど、まあ、ただ俺の体と心はね、まあ、このぐらいね折れちゃってますよっていうね、まあ、そのぐらいは伝わったかなと思います。あとはラジオネームバンプオブチンチンさん、パルさんお疲れ様です。過労死しないよう気をつけてくださいね。仕事なんかより健康の方が大事ですよというね、お便りいただきました。ありがとうございますと。まあね、本当仕事なんかより健康の方が大事なんだけどさ、ただじゃあその健康を維持するにはどうしたらいいのっていうと、お金を稼がなくちゃいけないじゃない。お金を稼ぐにはどうしたらいいのって、仕事をしなくちゃいけないじゃない。じゃあ仕事をしなくちゃいけないってどういうことなのっていうと、心が折れちゃうってことだよね。もう八方塞がりだよ。ということは、健康になるためには心を折らなくちゃいけないんだよ。いや無理だよ。だからちょっと人生どうしていこうかと今考えています。もう友達にね、コンビニのオーナーがいるから、そこにお願いして、で働かせてもらうのか。でもそこでもね、なんかちゃんとやれる気しないからさ、わかんないね。そんなに物が多くない まあそうだな、普通のコンビニだとやっぱりさ、いろんな仕事があるじゃない。それ厳しいからできるだけシンプルに考えると100円ショップとかそういうところで働くしかないかな。時給ね、800円ぐらいで、それでも満足にできる気はしないけど、でもなんとか頑張れるかなってちょっと思ったりしますけどね。辛いね。もう声を大にして言いたいね。辛い。まあそんなところなんでね。まあ健康には気をつけて。まあ不眠症とかではないからね。まだいいと思うんで。まあちゃんと寝ます。なのでこのラジオの方もね。まあいつも2時間越しちゃうようにやってますけど。本当にもう時間を切って、今日は24時で。そうすると多分1時間45分ぐらいでね、終わっちゃう感じになるんだけど。そのぐらいじゃないとちょっと、来週持たなくて、来週放送ができないってことが一番問題だからね。来週放送するために、今を生き抜くためにね、ラジオの時間はね、ちょっと24時までにしたいなと。そんな風に思っておりますと。では、もう一つお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさん、喋れないって言いながら全部話してしまうパルさん、心配です。でも気をつけて、インサイダーになっちゃうよっていうね、お便りできました。ありがとうございます。途中ね、若干喋ってしまいましたが、ポッドキャストではね、チョキチョキしますから、ポッドキャスト組、全くなんか全貌がわかんないと思うけど、まあ、つってもね、生放送で聞いてる人たちもね、まあ、わかんないと思うよ。そこまで話してないから。途中まで、ね、火曜日の夜の段階の話までも、ちゃんと仕切れてないから、その時点でね、なんかやばいなと。ね、これ以上ダメだなと思ってね、話一回切り上げてますから。なのでね、まあそんな話しませんけどもね、いや困っちゃったねというお話ですよ、本当にね。だからさすがにね、話すことはもうないと思うけどもね、まあ来週結果どうなったのっていうぐらいのね話はしたいと思いますんでね。でちゃんと定時の後ね、定時後 2,3 時間の残業で帰れるようになったよとか、そんな報告ができればね、なんかとてもいいなと思うんですけどもね。まあここから毎日終電とかになっちゃうと、もうちょっとね、なんか人生考えざるを得ないかななんていうふうに思っております。あともう一つね、お便りいただいてます。ラジオネームガムさん。今俺芋を見ながら放送を聞いています。新社会人の男です。パルさんのツイッターを見ていると仕事で気を病まれていらっしゃるようでとても心配です。このままでは僕の心の支えである童貞ネットがなくなってしまうのではないかと気が気でありません。今とてもお辛いでしょうが、どうか踏ん張ってこれからも楽しいラジオを提供してくださいというね、お便りできました。ありがとうございます。こうやってね、俺芋をね、俺芋でいいのかね。俺の妹がこんなに可愛いわけがないと。ね、そんな素敵なアニメがありますけどもね。そのアニメ見ながら、このラジオを聞いているというね、新社会人のね、リスナーの方ですよ。新社会人。まあ、優秀でも優秀じゃなくても、まあ、多分1回2回はやらかすんだよ。で、心折れちゃってやめるやつもいれば、踏ん張ってね、で続けていくってやつもいるしさ、で成長するって人ももちろんいるから、俺みたいにね、心折れちゃう時はある、ね、大の大人がこんぐらい心折れちゃうことはやっぱしあるよ。ただそれをある程度想定しておけばね、まだ耐えられるかもしれないね。なのでいや俺失敗しないよとね、うまくやるしって、そんなにパルさんみたくちょっと抜けてるとかないから大丈夫だと思うよって思っててもやっぱりあると思うから、なのでこのぐらいのことは起きるって思って 社会人生活をね、過ごしてもらいたいね。そうするとね、ちょっと、体勢ができてるからさ、打ってくるけど、あ、そういや、パルさんもなんかすげえ食らってた時あったなって。こんな感じだったのか、みたいな。ね。ようやくあの時の気持ち分かったわぐらいでさ、楽しめるじゃない、そしたら。ね。あの時はあのラジオの時、ね、こんなに病んでるけど、なんでそんななってんだって思ってたけど、いや、こりゃなるわな、つって、実体験だ、つって。なると思うんでね。まあ、じゃあ、ラジオネームガムさんがね、新社会人になってさ、これから働いてって、そういうでっかいボディーブローみたいな、来るまでは頑張りましょう、私も。ね、ラジオを。で、その時には、お便りくださいよ。ね、そしたら、ね、共有できるじゃない。気持ちがさ。ね、辛いよな、つって。でも、なんとか俺も、あの時踏ん張ったからと。踏ん張れるぞ、みたいなね、ことが言えるようになりたいね。なのでね、そういう責任を考えると、俺はやっぱり来週、ね、なんとか踏ん張って、仕事は辞めずにね、頑張るしかないなってね。そういうことだよ。やっぱりこの、何事もね、ラジオがあるから、なんとかやってこれてる人生っていうところはね、少なからずあると思うのよ。ラジオが面白くなったらなって思って何か行動したりとか、どっか行ったりとかさ、するわけじゃん。とかさ、あとはやっぱりリスナーのね、まあ誰かしらにでも響くようなこと、まあちょっと勇気づけられたりとかさ、まあいろいろあるけど、そういうね、まあラジオの向こう側に対してさ、何かしらの影響があったりなかったりということを考えると、俺はやっぱり頑張んなくちゃなって思うわけだよね。なのでここではやっぱし、まあ、頑張るというか踏ん張るになるんだけど、とどまってね、まあ4月乗り越えて、そしたら5月はもうゴールデンウィークあるから、そこでねなんとかしたいなと思いますけどもね。まあ、もしくは有給休暇を4月に1回取って、で1回気持ちをリセットさせるっていう方法もあるけどね。なかなかね、今の状況で、いや、有給使いますとか、いや、あんた頭いかれてんのって話になるからね。まあ、頑張るしかないんだけどさ。まあ、そんなわけで、まあ、人生ね、社会に出るといろんなことがありますが、まあ、いちいち気にしていてもね、しょうがないんでっていうね。そんなわけで、ね、みんな頑張りましょうということでございます。じゃああとはね、いただいてます。ラジオネームガオガイガーさん。僕も先月1日から20日までデスマーチでした。ラスト1週間で99時間働いてました。笑ってね、お答えいただきました。ありがとうございます。99時間を1週間で働くってわけがわからないよね。だって1週間は5日だよ、本来ね。5営業日でしょ。で、99÷5 はっつったら、いや、おかしいでしょ。約20時間働いてんじゃん、毎日って。なるけど。いや、これは大変だね。これは、土日出勤だったのかなって考えてもだよ。7日間でしょ。じゃあ、ね、99÷7 はと、71が7、7428と、1日14時間。厳しいね。うん、それだって1日14時間を土日休まずやるってことだからね、7日間。さすがにっていう感じだよね。これが本当のデスマーチと。まあ仕方ないんでしょうかね。で、まあ一般的にさ、会社っていうのが多くはさ、3月末で決算、まあ、締めでね、まあ、今期締めみたいな形で、まあ、4月の1日からね、まあ、来期というか、って感じが多いと思うのよね。なんで、普通の年末、12月とかっていうよりも、年度末、その3月とかね、の方が、多分、忙しいよね。っていうことを、久しぶりにこうやって会社にね、入って働いて、でも今までの会社って別に年度末だからどうこうっていうのはなかったんだよ。まあ、ね、やっぱりその昔のコールセンターとかだったらさ、ただ普通に引っ越しシーズンが多いから、 なんか3月が忙しいとか、そういうレベルだったりとか。で、昔、もっと前に働いてたところとかだったら、特に年度末とか、ね、意識しないで働いてたから、普通にただ忙しいと。ね、ただ通販の会社だからさ、物を売るっていうことを考えて、この時期はこういうね、なんとか商戦だからここでやらないといけないとかさ、そういうのはあってバタバタするけど、別に年度末だからとかっていうのは基本的になかったんだけど、やっぱりちゃんとした会社で、それなりに、規模のある会社、別にそんな規模が大きい会社じゃないんだけどさ、大企業とかそんな、ね、何万人っているようなね、そういう会社じゃないんだけど、でもちゃんとね、している会社についてはさ、そういう年度末とかね、やっぱすごい、違うもんね、というのをすごい実感しました、今回。なので、新社会人のみんな、ある程度大きい会社だったら、まあ、そんなに大きくなくても、本当に、小規模っていうわけじゃなければっていう表現でいいと思うんだけど、年度末は気をつけろ。本当にこれだから、年度末はもう悪魔が住んでるぞ。そのぐらい、ただ慎重になってると、その年度末っていろんなことが、なんだろう、そこに押し込んじゃうみたいなところあんだよね。来期にやるんじゃなくて、なんとか年度内にやりきるみたいな。なので、本当に、気をつけてほしいね。っていうこと。なんか焦りながら、バタバタやりながら、間に合わせなくちゃってやって、で、確認事項とかも若干おろそかになると思うのよ、そこって。いろんなことが目まぐるしく、全部そこに入ってきちゃうから。でも、それによって、大惨事になっちゃうってことはあるんで、本当に気をつけてほしいっていうことをね、私からね、ちょっとね、お伝えしたい、そんな今日のお言葉でございますと。では、あと他のお便り、ラジオネーム585番さん、パルさん結構来てますね。頑張りすぎてぶっ倒れないよう、体だけは大事にしてくださいというね、お便りが来ました。ありがとうございますと。いや、ほんとね、さすがにね、36時間寝てない状況でね、酒飲むっていう環境になった時はね、若干命の心配したけどさ、ただ、まあ、仕方なかったよね、そこもね。まあ、ぶっ倒れないね、頑張るしかないなっていうところで。まあ、来週からは、まあ別にでも終電で帰っても、もう大丈夫かなと思うの。ちゃんと、終電で帰ってきて、1時過ぎぐらいにね、帰ってきて、で、すぐにお風呂入って、で、寝れば、2時ぐらいには寝られるから、そんで、8時ぐらいに起きればさ、6時間寝られるじゃない。だから大丈夫、ね、って思いますんでね。まあ、とはいえ、まあ、できる限りね、9時、10時ぐらいに上がれればね、家をなんとか、23時ぐらいに帰ってこれたらね、少し人間的な感じに生活できるかなと思うのでね。いやー、大変よ本当に仕事ってね。だからほっと社会適応できない人間だなって改めて思いましたからね。今後どうしていったらいいんだろうと、ずっと考えてますけどね。どうにもなんねえなっていう結論で、まあ、ずるずると頑張るしかない。やめろって言われるまでちょっとね、頑張るけどさ。でもまあまあ、死んじゃったら終わりだからという気持ちはもちろんあるからね。ただな、つって。ね、会社都合で辞めるってなったとするじゃない？したらすぐに、また失業保険でね、手当が出るじゃない？ 3 ヶ月間。いや、またパルそれもらうの？って言うかもしんないけど、まあさすがにすいません、もらいますになるんだけどさ。で、そんなね、お話ですよ、結局。その、仕事を辞めたらどうするかって話もすごいリアルに考えて。さっき銀行行ってさ、貯金いくらあんだろうと思ってね、調べてきちゃったからね。 そのぐらいは追い込まれてますよ。で、実際、今の貯金なんだけど、銀行に65万円。で、FX の口座に20万円。で、投資信託に15万円と。合計100万円あったね。まあ、なんだかんだ、1年、まあ、半もまだ経ってないけども、11月からだ、11、1、2、3だね。1年4ヶ月。で、最初はね、借金がありましたからね。まあ、そういうのもあってだけど、まあ、ようやく、貯金が100万円になりましたというところでね、まあ、いろんな無駄遣いもしてるんだけどね。まあ、いろいろと。ね、もう去年は本当に MacBook Pro 買ったりとかさ。で、整体、ね、毎月金払う整体行ったりとか、まだ行ってるしね。で、あと、結婚相談所、まだ登録してるしね。で、最近じゃあ、ベイプ買ったりとかさ。まあ、散財してるわけだよね。あと、毎週友人と飲み行ったりとかさ。まあ、とはいえ、他にお金使わないっていうところもあってね。まあ、ギャンブルが、スロット全然行かなくなっちゃったからさ。いや、とんでもなく行きたいんだよ。で、昨日も今日も、ちょっとパチスロ打ちたいなと思ってたんだけど、控えてるっていうか、なんか、打ってる場合じゃねえやになっててさ、打ちたい台がすっげえ出てるんだけどさ、もうエヴァンゲリオンとか新しい台まだ打ってないし、で、他にもね、もろもろとあるんだよ。広角機動隊とかさ、新しい台出たりとか、打ちたいんだけど、ちょっとね、打つ気力すらないっていうね、ところになっちゃってますんでね。そんなわけでね、まあ、ギャンブルをあんまりしなくなってお金が貯まってるのか否かはちょっとわかりませんけども、まあ1年間で、まあ、借金考えたら、借金が20万ぐらいあったんだっけね。わかりませんけども。そこから考えると、まあ、1年間、1年4ヶ月で120万ぐらいは、まあ、貯められたと。で、マイナスね、借金分20万引いて残り100万円というところなんじゃないかと思うんだけど、100万円プラス、失業保険で、3ヶ月。まあ、だから15万かける3とかだよね。なったら45万でしょ？145万。半年だね。まあ、半年とはいえ、まあ他に、まあうまくね、生活すれば1年間生活できるとは思うんだけど、また一緒じゃん。貯めたお金がまたゼロになっちゃうじゃん。だからそれの繰り返しはもう全然生産的じゃないからね。なるべくね、したくないから、まあ、辞めた瞬間アルバイト始めてね、15万でも16万でも生活できるだけのお金をね、なんとか稼ぎたいなと思うんだけどさ。で、ただね、それでアルバイトとかに戻っちゃったらさ、どうよ。もう、社会復帰ってできないじゃん、こっから。せっかく正社員になってさ、一旦リセットしたわけじゃない、人生。でね、その、ラジオパーソナリティになるならないの話もさ、ね、せっかく事務所が、こういうバイトあるよとか言って。で、そのバイトしながらだったら、ラジオもね、十分なんかパーソナリティ目指せたんじゃないかなって思う中、ただやっぱり年齢のこともあるし、自分が社会でどんぐらい通じるのかとか、最後にね、見たいなっていうのもあって、正社員になれて、で、ようやく人としてね、なんかスタートライン立ったなっていう、感じだったのに、ようやくね、アルバイトとか派遣じゃなく正社員だからっていうことで女性にもねアピールできるかななんて思っていたのに、もうどうにもなりませんというねところで、いや厳しいな本当になっていうね、まあ、そんなところでね、まあまあとは言いつつもね、ぼやきながらもね、頑張りますんで、結局、まあ、来週、ね、来週の報告を楽しみに、ね、完全復活したよという報告ができるようね、なんとか頑張って、まあ、メンタルさえね、やられなければね、勝てるから、そのためには、ちゃんと睡眠とる。これがね、メンタル強くする秘訣だからね。 なんで今日はね、ラジオが終わったら早く寝ようとね、そう思っておりますよと。じゃあ、あといただいてますラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさんを応援して励ましましょう。パルさん踏ん張って、引くな生え際 YouTube 見ましたっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。こうやって応援していただいてありがたいんだけどさ、で YouTube 見ましたっていうことでね、あの昨日また YouTube ライブやったんだよ。もう俺も頑張るね、その心が折れちゃってるんだけどさ、でも YouTube で何かするっていうことをね、目標でいろいろやってますから今。なんでまずちょっと YouTube ライブちゃんとね、普通にやりたいなということで、まあ、テストをねしてるんだけど、その時のね映像が一応あの童貞ネットのコミュニティ、その童貞ネットチャンネルみたいなやつで見ることはできるんだけどさ、まあテストのやつ消してないからね。でそれで見てくれたということなんだけどさ、ねえ、ほんとね、生え際とか書いてあるけどもさ、多分動画だとそこまで生え際うんぬんって感じないと思うんだけど、あの今日ね、さっきたあの髪の毛切ってきたのね。したら結構短くされて、生え際がやばい、ほんとに。こんなにもやばいのはほんとやばいぞと。昔自分の父親のね髪型ハゲてんなって思ってたけどね、ちっちゃい頃とかからね。それこそ俺が3歳ぐらいの時から父親も M 字ハゲだったからさ。なんだけど、いや俺の方がハゲてるねって思うわ。同じ髪型にしたんだったら、生え際とか今隠してるから隠れてるけど多少、いやこの髪型じゃなかったら親父よりハゲてる本当に。なんでね、まあ親父も多分俺が3歳ぐらいの時が36、7だと思うんだから、同い年ぐらいなんで多分ね今が。なのでね、全然親父を超えてきちゃったなと思って。仕事とかはね親父すげえのにさ、そこは勝てなくてハゲ具合だけは勝っちゃうっていう、もう辛い本当に。もうだからもう常にこうやって親父の偉大さを感じるよね。なんかその髪型とかじゃないけどさ、結婚してとか子供産んでとかもあるしさ、で仕事面でね、やっぱ今親父が今年70なのかな、まあまだね、あの自分の会社だからさまだ働いてるけどもさ、いやすごいよね、働いてさ、俺みたいな人間でもさ、36、7ぐらいまでさ、こうやってなんかまあまあちょこちょこ気かけながらさやってきてくれてるわけじゃない。でね、まあ専門学校ではあるけどさ、そこまでさお金も出してさ出してくれて素晴らしいよね。でちゃんと今実家は実家でね母親と暮らしてるけどさ、まあ母親には別に今の段階ではね、昔は結構不自由な生活もあったかもしれないけども、今はね本当に不自由なくねやってるからね、すごいなって思うよね。親は超えらんねえなって思う。でもねって、だからねちょっと思うのはさ、じゃあ今仕事をじゃあやめましょうってなるとすんじゃない。そしたら選択肢としてまあ他の仕事に就くとかアルバイトするとかあるけど、ようやくここでその俺もね宅建っていう資格を取りましたから、ここで親父の会社を手伝うというか、まあ手伝う前に他の会社入ってね一回ね、不動産屋でいろいろ学んでから親父の会社継ぐっていうのはね一つの道かなと思うんだけど、ただどうなのかなって思っちゃうね。その不動産ってお金の扱いとかすごいじゃない、金額が。そのプレッシャーには俺勝てないよねってちょっと思うんですけどもね、いかがなもんでしょうかね。まあそんなわけでね、 まあまあ頑張っていきますけどもね。いやー困ってしまいましたね、本当にね。なんでちょっと選択肢がもういろいろあるんだけど、なんかどれも選べる気が しないね。そんなね、ちょっと今心が弱ってますんで、なんだかもうわかんないね、本当にね。人生今後どうしていったらいいんだろうと。そんなことって30も後半なって思う？いや、ちょっとわかんないんだけどさ。いや、10代20代でこの今後の人生どうしていったらいいんだろうって思うときはあると思うよ。で、30代40代でもまあもちろんあると思うけど、それってなんか借金こんなにしちゃったんだけどとかさ、で会社に損失与えちゃってもうどうしようとかさ、そういうんだったらわかるんだけどさ、そうじゃないじゃん。普通に自分の能力としてそこを背景に今後の人生どうしていったらいいんだろうっていう落ち込み方ってする？おじさんあんまいないと思うんだけどね。まあそんなんでね、まあまあいろいろ来てますよという、そんなお話でございますと。じゃああとは、ラジオネーム587番さん。パルさんが不適合なんじゃないよ、こんなに働かなきゃいけない社会がおかしいんだよって答えてきました。ありがとうございます。まあ私ね、私がどうなのか、それともね社会がどうなのかってあるけど、ただね、こんなに働かなくたっていいんだよ、能力があれば。能力がないから働かざるを得ないんで俺は。ということはやっぱ社会適してないって思うんだよね、個人的にはね。まあ追い詰められちゃってるんでしょうかね、全て自分が悪いっていう結論に結びつけちゃうからさ、もうちょっと今の精神状態良くないと思うんだけどさ。だこれからね、ほんとこんな俺でもどうやったらうまく人生をね歩んでいけるのかと。こんな状況じゃ本当仕事も満足にできない。で彼女なんて持ってのほかでしょ、自信がなさすぎるよ俺はね。なのでそんな男に寄ってくる女はいるのかと。いや、いるかもしれない、もしかしたらお金持ってたりとかしたらね。で専業主婦でね全然いいよと。だったらいいけどさ、お金ないし、むしろもう今後仕事も辞めて何もかも辞めてお金稼げる気しないからさ、そしたらもう本当に働いてる女性に寄生する、ね、いやいや若くてかっこよくてさっていう男だったらいいかもしんないけど、いやただのハゲてるおっさんだからね、いやそれは無理でしょうと思うんで、いやちょっと人生ね正直積んでるね、積んでる気がしてますよ本当にね。どうにもならないなぁなんてねちょっと思っております。じゃああとお便りいただいてます。ラジオネームガオガイガーさん、さっきねちょっとお便りいただいた内容ね、ラスト1週間で99時間働いたって話の内訳なんだけども、内訳としては13日月曜日から20日月曜までの8連勤です。うち2泊、休日出勤した分代給もらいました。ホワイト。パルさんの現在の会社での最高稼働と今までの最大稼働を知りたいですというねお便りが来ました。ありがとうございます。なるほどね、本当は5営業日だよ大体ね、会社ってのは。そん中でね、さっき言った7連勤とか土日も出たのかなとかって言ったけど違いましたね、8連勤だったっていうね。いやとんでもねえな。でうちね、そのうち2泊してるっていうね。いやブラックね、いやブラックじゃないんだ、やっぱり繁忙期はそうなっちゃうところもあるよね。仕事がだって遅いってわけじゃないじゃん、普通に仕事をしていてこうなっちゃうわけだからね。 俺なんかが言ったら14連勤とか多分なっちゃう。でもね、代給もらえればね、ホワイトですからね、問題ないかなと思いますけどもね。まあ、そんなところで、辛いですね。で、パルさんの、現在の会社での最高稼働と、今までの最高稼働を知りたいですというね、ことなんだけど、でも今の会社だと、最高稼働は、何時間ぐらいだ？わかんないね。ちゃんと出したことないからね。あ、毎日、で9時半から18時半ですよ。うち1時間は休憩。なので、まあ、8時間労働だね。まあ、高速で考えちゃうとね、まあ、いつも9時半からね、22時ぐらいまでやってますから。っていうのが、まあ、20日間みたいな。ぐらいが多分今の会社での最高稼働だと思うんだよね。だけど、まあ、今までで考えたら、そうだね。月100、100何時間まで行ったかがちょっと覚えてないんだよね。110とか100、多分20は行ってない気はするんだよね。全部の稼働で。ん？全部の稼働じゃないな。残業代だけだ、残業時間だけで110とかだと思うんだよね。110、120いって。なんでプラス、まあ普通に定時までのね、時間って形が最高稼働かな。まあそういう、マックスを体験していくとさ、まあ次に来た時、なんか、これきついなって思った時もさ、いやいや、あの時に比べればっていうね、気持ちが芽生えるから、だから今回のそのね、この1週間とかその徹夜してとかっていうのも少し乗り切れたってところはあるよね。過去のことがあったから、そういう意味では良かったけどね。これ過去のこと何もなしでこの1週間があったら、いや心折れるっていうか本当に死んじゃってるかもしれないよね。あの、追い詰められちゃってで考えると、こういう回り道をねしてきたこの人生も、まあ、悪くなかったなと、そんな風にちょっと思ったりはねしますよねっていうね、お話でございます。あといただいてます。ラジオネーム、ね、すいませんね、こんなね、なんか、愚痴っぽい話、ね、が多くなってしまって、それに対してね、みんなね、応援のお便りくれてね、なんか今日そんなんでね、ずっとになっちゃいそうであれなんですけども。まあ、他にもね、ちょっと話すことは、まあ、あるのか？あるのかないのかだからな。まあ、ちょっとまずはこのお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、589番さん。パルさんがお父様の不動産屋を継いだら僕を雇ってください。二人で、アゲオの不動産王になりましょうっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。あの、アゲオじゃねえからっていうね。てかもう埼玉県民しかもうわかんねえしっていうところではありますけどもね。その、うちの親父のね、会社があるところの、まあ、隣の市っていうかね、そこが、上尾市なんだけどもね、そういうちょっと地元ネタはね、あの、大丈夫です。ね。上尾の不動産王なれないから、多分ね、俺もね。まあ、そもそも継ぐかわかりませんし、継げないし、俺の能力じゃん。って思ってるけどもね。なので、人を雇うというのはね、多分俺一人が食ってくので精一杯だと思うね。それもなんか本当に1ヶ月に1件賃貸の、ね、契約を決め、残りはっていうともう会社のね、なんか資産を売ってみたいな、で今年はなんとかみたいな、でその次もっていうね、それをなんかずっと繰り返して、で俺が死ぬまでにもう何にもなくなっちゃうっていうね。まあそのぐらい資産があったらそれはそれですごいんだけどさ、多分ないですけどもね。そんなところでございますね。ほんともう実家暮らしであれば年収200万でやっていけんだよね、全く問題なく。そう考えるとね、まあそれで結婚できるかって言っても結婚できなくなっちゃうんだけどさ。だから今のうちだな、本当にここ半年以内にその結婚とかしない限りもう無理な気がするね。 まあ、結婚したらね、仕事辞めちゃったりとかしてもいいのっていうと、そういうわけじゃないんだけどさ。なんか、その時に離婚するとかね、選択肢が出てきても、まあまあ、バツイチじゃない、一回。一回結婚したことあるようになるじゃない。まあ、それで俺の人生はもう十分大満足な気がするね、もうね。幸せにはなりたいけどさ。いや、幸せになるって、そんなおこがましいことをなかなかできないねって思っちゃいますね、と。じゃあ、あと他のお便り、ラジオネーム、パスペリさん。追い詰められると冷静な判断ができなくなるから、今は仕事の、身体について、決断するべきではないと思います。パルさんはなんだかんだネットラジオ界全体から見るとトップ近くにいる人だし、やれば結果出ると思うよ。ここを突き抜けたら先にどんな景色が見えるんだろうっていうね。お答えできました。ありがとうございます。そうなんだよね。追い詰められると本当に冷静な判断できないって思うわ。もう今どんなことでも全て俺が悪いに紐づいちゃうっていうこの思考って完全追い詰められてるもんね。でも胃が痛くてさ、もういろんなこと考えちゃって、でも明日実際ね会社行ってその胃が痛いこともね、話し進めたらスッと終わっちゃうことかもしれないし、だから今ここで決断するべきではないんだけどさ、まあ4月いっぱいちょっと頑張って、でそこでちょっとどうしようかって考えちゃうね。いやー、だからね、今の会社だからダメとかってのもちろんあるとは思うのよ。その会社のね方針に合う合わないとかもあるからっての、そういうのもあるんだけど、じゃあ他の会社行ってもうまくできるかできないか考えるとできない気がしちゃうんだよね、やっぱり。だから結局俺は社会にあんまり適応しない人間なんだなっていう思いねがございますんで、じゃあどうやって生きていくかっていうと、じゃあ私ね、やっぱりネットラジオ界の重鎮ですから、まあここを伸ばしていくしかねえと。でネットラジオをまあちょっと YouTube につなげ、で、YouTube で、皆様からね、皆様に広告を見ていただいてね、で銭をいただき、でそれで食いつないでいくというね、そういうスタイル、それで頑張っていきたいなとちょっと思っておりますんでね、まあ仕事をしながら YouTube でどこまで稼げるようになるのかね、で、月15万円ぐらい稼げるようにもしなったら仕事を辞めようというところだし、仕事辞めなくてもいつ仕事を辞めてもいいやって気分になれると、また心にねゆとりが生まれますからね。まあそんなところでね、まあいち早くね、成果が出るように YouTube の方もね頑張っていきたいなと思っておりますんでね、まあなんとか踏ん張って、でここを抜ければまたちょっといい景色がねやってくるかもしれないからね、だいたいね神様はっていう表現もあれだけど、神様はまあ乗り越えられないね、試練は与えませんという話がありますからね。まあ乗り越えられなかったら死ぬだけだからね、もう乗り越えるか死ぬかだから、まあどっちかなんだけどもね、まあ生きるってことはね乗り越えるしかないから、そうするとそこでね、まあ次の景色がね、まあ、見えると確定ですから、そういう意味ではね、まあ踏ん張ってなんとかやっていきたいなと思っております。じゃああとは、ラジオネームレイジさん、今年の1月の話ですが、取引先の会社に迷惑をかけてしまって土日出勤2週間ぶっつけ勤務をしていました。こうなると心も体も本当にきついですよね。パルさんも踏ん張ってというねお便りいただきました。ありがとうございます。いやーすごいね。まだみんな何かしらねこういうのは起きるってことなんだよね。で取引先の会社に迷惑かけてしまって土日出勤2週間ぶっ続け勤務をしてましたっていうね。辛いよね。やっぱり。その日々の疲れってさ、普通に次の日寝て起きたらなんか治ってるもんじゃないじゃない。やっぱ土日っていうか休みを挟むことによってさ、ちょっと、ね、いつもよりもなんか リラックスもできるし、寝る時間もちょっと多くなったりとかしてさ、でリフレッシュできるのにさ、その土日が出勤、しかも2週連続って、いやそれはちょっともう辛いよ本当に。なんでね、みんなね、まあ俺だけじゃなくいろんなことが起きてると思いますけどもね、踏ん張りどころだね本当ね。ちょっと頑張って明日ね仕事行ってなんとかしましょう。こうやってね、本当はラジオ始まる前ね、こんなに喋れないぞと、もう1時間ないぐらいで終わるぞって思ってたぐらいなんだけど、こうやって皆さんのね励ましがあって、それ読んで、でそれに対してね思いをね述べてさ、そっからなんか見えてくるものは、まあ、少なからずあるよねってところで、で明日も頑張ろうにね繋がっていくわけだからね。いやこのラジオに生かされてるなって思う。結構リアルにラジオなかったらって考えるとね、まあラジオなかったらなかったで毎週日曜日の夜がね空いてるってことは、日曜日いろんなことができるから、それこそね婚活とかねできるかもしんない。そうだけど、ね、そうなんだけど、いやそれでもねやっぱり、ラジオがあるからこそなんか楽しくね、いろんなことを挑戦もできるしねって考えるとね、やっぱりラジオに生かしてもらってるなっていう気はするよね。あれよ、ここでお前蒸し返すって話あるかもしんないけどね、大体俺は自分以外の人みんな寒いなと思ってっけど、え、またそれ今ほとぼり冷めたのに今言うのっていうね、言うよ。こういう時にぶっ込むが面白いんだってね思っちゃってますからね、寒いなって思ってるけどさ、とはいえ、いや本当に助かるなって思うわけだよね。そのこんなに落ち込んじゃってどうにもなんなくて、まあ、死ぬとまでは言わないけども、もうちょっと浮上できねえぞっていうぐらい落ち込んじゃってても、みんなねこうやって支えてくれるわけじゃん。これはネットの中でもそうだし、でリアルのね友人知人でもさ、まあこんだけへこんでると支えてくれるよ、やっぱりすごくありがたいね。でこれも支えてくれてるからなんとかなってるけどさ、なんもなかったらね本当命の危機だと思ってるから、いや本当ね、そういう意味ではラジオやっててよかったなとね、寒いななんて思いつつもねラジオやっててよかったなってね思ってますよね。照れ隠しですよね、言わせないでくださいと。じゃああとはね、いただいてます。ラジオネーム、592番さん、去年32連勤してた、不動産の営業ですが、幸い1年経った最近ようやくペース配分ができる力がついてきました。ただパルさんは良くも悪くもこの業界向いてないと思うなというね、お答えできました。ありがとうございます。とんでもないね、32連勤ってね、今までね、さっき8連勤とかね、とか俺なんてだって言ってもね、なんか1日徹夜しましたぐらいだったのに、そっから俺は8連勤しましたっつって、いや俺はもう14連勤してましたとか、違ったね、32連勤っていうね、さすがだなと思うけどね。そんなね不動産の営業の方ということなんだけどさ、まあ良くも悪くもねこの業界向いてないと思うなっていうね、そんなお便りなんだけど、いやほんとそう思う。多分不動産屋で働いてるからこそわかると思うけど、やっぱりいやわかんない、俺は働いたことないけど、親のね背中を見て思うことはさ、その不動産屋さんって多分オンとオフがないのよ、ずーっと続いてる気がすんの。まあオフっていうのは一応あるけど、それでも電話かかってきたりとかして気が抜けないわけよ。で俺は完全にもうなんか外界からシャットダウンされる、シャットアウトされるような感じの日がないとちょっとやっていけないんだよね。だからそれこそ本当に疲れちゃった時には、土曜日日曜日何があってもね電話とかも出ないし、それこそ外にも出ないし、 っていう生活になっちゃうんだよ。まあそれができないでしょ。とあとその責任とかの部分が、不動産って扱うお金も大きいし、人の人生にかなり関与するところがあると思うんだよね。とかとはいえ、ゴリゴリやっていかないといけないところで、いい意味でのいい加減さが多分必要になってくるんだよ。じゃないと進まないからさ、物事がさ。だしちょっとしたミスだったらもう気にしてないで次行かないといけないし、わかんない、そこまではないかもしんないけど、でもそのぐらいちょっとその神経質な人っていうよりはちょっと大雑把じゃないけど、うまくできる人、容量のいい人じゃないと不動産ってできないと思うんだよね。でここが容量が悪いしとね、とかも考えると、厳しいよね。いい加減にもなれなくて、容量も悪くて、で責任にすごく弱くて、でオンとオフっていうところでね、もうちょっともう土日だけはもう逃げたいってなってしまうとかね、そういうの考えるとさ、いや本当に不動産屋は向いてない。だってねえ、もうここまでに引っ越ししないといけないんですみたいな人がいてさ、いやこのね、普通にこのまま進めてもらったらこの日から入居できますから大丈夫ですよつってやっていたにもかかわらず、すいませんちょっと手違いがあってそこを入居できなくなっちゃいましたみたいな、いやいやいやいやと、それ困りますよってなるじゃん。そういうこと、そういうのが起きちゃった時、俺はもうどうにもなんないで、またね心折れちゃう気がするね。なんでそういうのが、まあ不動産にね転職したら絶対一回はあると思う、そういうのね。ないようにないように進めたとしても多分起きるんだよ、そういうのって。そん時どうするかだよね。もう折れちゃってまたこの業界とか続かないわって仕事辞めちゃうのかね。もうそういうことだと思うんだよね。なんでまあまあ頑張りたいね、ほんとね。なんか会う仕事なんてものはこの世に存在しないと思うけど、それでもね、なんか自分に合うというか自分のスタンスに合って、であんまり人様に迷惑かけないこと、そんな風にねなんか生きていきたいなと思っておりますよと。じゃああとはラジオネーム草壁さん、Y 恐怖の100連勤超え、100連勤超えを経験。もう感覚が麻痺していました。数年前ですが。もちろん半日の日も挟んでますが、残業100時間超えのおまけ付きですっていうね、お答えできました。ありがとうございます。ね、上には上がいるね。恐怖の100連勤超えってさ、もうおかしいよね。狂っちゃってるもんね。で残業もね100時間超えたりとか、そのさ半日の日もあったとしてもさ、その気が抜けない日じゃん、結局は仕事行くわけだから。いやそれきついよ、きついっていうかおかしくなっちゃうよね、ほんとね。あの仕事、プライベートも仕事みたいにいるじゃない、その自営業だったりとかさ。でもそういう働き方じゃないじゃん。会社に属して働いたりとかしてたらそういう気じゃないしさ、本当にフリーランスみたいなやつでさ、でもう働くのが好きでとか趣味が働くこととかさ、でパワーがあり余っててとかだったらわかるよ。その芸能人とか実業家とかだったらわかるよね。だって普通の日常がやっぱりそういうねところだからさ、出社してようがしてなくたってね、一日の生活ってあんま変わんないみたいな人もいるだろうからさ。でもそうじゃない人で100連勤はもうダメだよ、やっちゃねって思うけどね。本当は一番いいのはね、そのだこうやってラジオもラジオで、このネットラジオっていうのが仕事になった場合よ、毎日ラジオしましょうということになって、したら休みはないってなるかもしんないけど、でもそれでもねって、なんか うまい方法あると思うんだけどさ。いやー大変だね、働くって大変ね、そう思います本当にね。まあこういうのでね、自分を一回見つめ直すという機会はね必要かなと思いますからね。まあまあ頑張っていきましょうってことだね、結局ね。そういうところに落ち着きます。じゃあ他のお話しましょうか。あるのか。いや一個あるんだよ。先週ってかすいませんね、そんなこともあってポッドキャストの配信が今週遅れてしまいましたね。そこちょっと謝罪だけねしておきたかったんだけど、3月のいつもだったら水曜日29日にね、まあその寝る前までには、配信をというふうにいつもしてましたが、さすがに水曜日木曜日金曜日とどうにもならなくて、で結局アップしたのが土曜日の、お昼過ぎとかにアップしまして、本当にもう遅れちゃってね。今こうやって生放送で聞いてる人はね、先週も生放送ってことであればね話でわかると思うんだけど、ポッドキャスト組の人がね、もし今生放送聞いていたら、ちょっと先週の分まだ聞いてない状況ということもねあるのかなとは思うんだけどさ。いやほんとね、また次回からはね水曜日に配信できるようね調整していきますからね、そこはまたね楽しみに待っていただきたいと思っておりますと。で、あともう一個話したかったことが、YouTube ライブ、さっきちょっと話出たんだけどさ。で、そこで、まあ、テスト配信してるんだけど、まあまあ、なかなかうまくね、スムーズな配信ができていなくて、まあ、どうしようかなってところは、まあ、試行錯誤しながらね、やっていきたいと思うんだけど、で、先週ちょっと話していたんだけど、パズドラのさ、マガジンコラボっていうのがね、今週来ていて、今週っていうかまあ先週から来ていてさ、でこれのその10回ガチャをしてそれを YouTube に上げようっていう話をしたんだけどさ、その今週のことがあって全くそんなことができる環境ではなく、もう帰ってきて寝る帰ってきて寝るの繰り返しだからもうできないし、収録なんてできないしねっていうことで、まだ、魔法石が50個残ってる状態です。なので、今週、てかまあ来週、ちょっと時間が合えばそこで、なんか映像を撮って、ね、10連ガチャみたいな。で、ちゃんと、画面をね、取り込むことできたからさ、iPhone の画面をね。なんでパズドラの画面を横に置き、で隣に俺がいて、で今から回しますみたいなできるからさ、それやってね。ただもうマガジンコラボのガチャとか今更って感じするよね。1週間以上経っちゃってるしね。だけどそれでやって、で、まあ、サザンアイズのねパイちゃん、まあ、この子が欲しいから、そこのパイちゃんが出る確率が高い日を狙ってできたらね、配信したいなと。でもし配信できなかったら、普通にね、パイちゃんが出やすい日にね、回しますと、ね。そういうところでございますんでね、まだマガジンコラボ。一回、そのなんか、メールでね、一回タダで弾けるよみたいなメールが来てて、それ一回弾いたんだけど、それは、7つの滞在のエリザベスが出まして。で、あとだから結局10回ね、やんないといけないなと思って。まあそんなんでね、やったら結果報告は YouTube でさせていただきたいと、ね、そう企んでおります。じゃああとはね、他に喋りたかったことは、そうまた先週の報告になっちゃうんだけど、先週テンガのテンガエッグのなんかモニターキャンペーンってやつかってのがありますよと、でそれを申し込んで、で童貞ネットとテンガをつなぎますみたいなこと言ったんだけど、すいません、その今週そんなことがありましたんで、残念ながらダメでした。つらい。何がダメでしたかっていうと、 31日までだったんだよね、応募期間が。で、結局応募するタイミングがなく、終わってしまいました。なのでもう童貞ネットと天下がまたコラボすることは存在しませんと。悲しい。もう結構な確率でいけたと思うんだよね。だって向こうもさ、十分宣伝媒体としてさ、なり得るところじゃない。いや、一般的なところにレビューお願いするよりも、若干ね、いいじゃん。なると思うんだよね。それが、ね、そういう機会も失い、辛い。ね、もしかしたらこっからね、怒涛のね、なんか追い上げがあったかもしれないね、俺のね、人生の。ね、オナニーと言ったら、パルナイト、みたいな感じ。だってなってもおかしくないよ、オナニー愛としては。だって手使わないでオナニーできるぐらいまで高めてるわけだからね。それがこの結果ですからね、本当にね、後悔しかないとはね、思ってますけどもね。まあ次の機会がもしあったら、ないな、ない気がするけどな。まあまあこんな機会ね、またもし来た時がねありましたら、その時はね、できる限り見逃さないでね、やっていきたいなと、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとはまだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますと。まあ大体ね、今日喋りたいことはね、喋りましたよ。もうだって喋ること本当にね、ない時ってこうなっちゃうんだよねって思うんだけど、もうすべてはもう本当にもう仕事でのそのなんか俺の失態というかね、から始まってしまった一週間のデスマーチ。まあ、これにね、全部がね、かかってしまいますからね。まあ、今後はこんなことないようにね、慎重に仕事はしていきたいなと。だ、新しいことをね、若干チャレンジしてるわけよ、仕事では。で、新しいことはやっぱし、いろんなことが起きちゃうよねって思う。だ、今まで誰かがやったことっていうのを、ね、ちょっと変えてやるんだったら、そんな間違い起きないんだけど、もう誰もやってないことばっかりやってるからさ。でもそうしないと、その新しいね、その例えば俺が言ってるアプリとかさ、で、できないんだよね、結局。なので、まあまあ、仕方ないんだけどさ。だこれで、俺が縮こまっちゃって新しいことを全くしなくなっちゃうと、それはそれでね、っていうところはあるからね。まあなんとかここで踏ん張ってね、しっかりと、まあ、今まで通りね、新しいことをね、どんどんチャレンジしていくっていう風にしないといけないなとか、ちょっと思っているところではございますと。じゃあ他ね、お便りいただいてますから、ちょっともういただいてるお便りをね、読んで今日はね終わりにしたいと思います。まあ、まだまだいっぱいいただいてるからね、それ読んでるだけでちょっと時間来ちゃうと思うんだけど、特に、こっから新しい話っていうのは、まあ、あんまないかなと。ね、精神的な話しかもうあとないと思うんでね、あれなんですけどもね。いや、まあ、普通に、ね、もうどうしようっていう話ばっかりだからね。ねえ、どうしましょう、今後の人生。ね、そういうところに行き着きますね。じゃあいただいてます。ラジオネームゆうゆうこえんまさん、きつい週の翌週の月曜日は辛いですよね。次週の日曜日、配信待ってますので、山手線のホームでフラッと落ちないように。いざとなったら会社辞めちゃえばいいんですから。石の上にも3年と言うけれど、さすがに徹夜からの投資労働はねっていうお便りが来ました。ありがとうございます。まあねえ、石の上にも3年って言うからね、まあ、気がつけば今1年4ヶ月ですけどもね、あと1年半頑張れるかな。でもそうするとね、ほんといいんだよね。あと1年半と、まあ2年ぐらい って考えるとちょうど40手前なんだよ。でここでまあキャリアを積んできましたと、この業界だったりとかアプリとかで、そこで転職ってなればまあまあ悪くない転職ができるはずなんで、最後にね40前のラストので、こっからはもう多分転職ないからさって思うんだけど、だからここで辞めちゃうと結構きついなって思うんだけどね。人生設計で特にしてないですけどもね。まあでも人間やっぱり悪い方向のね選択はしないから、何かしら良かれと思ってその選択をするわけだから、もしここで辞めちゃってもね、まあそれはその時のベストな選択だなと思うんだよ。だってこのまま続けて精神いかれちゃって1年後にねこんなラジオすらできない状況になっちゃったら、それこそは意味ないからね。って考えると、まあどっちの選択が正しいのかはね、本当にもう時間が経たないとね分かんないかなと思うんだけどね。まあそんなところなんで、まあホームでプラッと落ちないように、ただもうホームで背中押されちゃうっていう、そういう可能性もゼロじゃないからねって思っちゃう。とかね、そのぐらい追い詰められてますよ、気持ちはね。ね。まあ、どうしようもないですね、本当にね。あといただいてます、ラジオネーム、ゆうゆうこえんまさん。パルさん、今度京都に旅行するんですよね。私は来週、京都駅から電車で20分、おごえのアマンクロスという店に、チャレンジしていきます。関東とは違う部屋の高級感と、アラサーのお姉様。高級店だがメルマガ割りなので35,000円ぐらいで行けそうです。京都にお越しの際は心とお金に余裕があればご検討あれというね、お答えいただきました。ありがとうございます。京都で、おごえのアマンクロスという店にチャレンジということなんだけど、おごえっていうところを私は知りませんでした。で、調べたの。おごえって、オスに、オスってオスメスのオスに、こと？おごえじゃない、おごと？おごとなのか。なんでおごえって言ったんだ、俺は。また始まったよって。もうみんなからツッコミで、そうツッコミ。おごと。ね、お恥ずかしいですね。っていうね、ところなの。ことって三石ことのことね。なんだけど。ね、それわかんねえよって話なんだけど。おごと。のアマンクロスという店に行くと、だからなんかそういう京都のエロいところらしいね。まあいわゆるその何ですか、こっちの方だと吉原とかそういうと一緒で、おごとねってところがあるらしいね。そういうともね知らないからね。なんでで調べたらね、アマンクロスという店もね確認しましたが、なんかお店のホームページ見る限りだと、なんだろう、スチュワーデスみたいな、ね、CA の人、みたいな格好をしたお姉ちゃんの写真がいっぱい書いてあった。いいっすね、って思いましたけどもね、本当にね。まあ、ちょっとチャレンジするということなんでね、もしよかったら、やっぱり関東の人だと、ねえ、おごとって、あんま知らないんじゃないかなと思うんだよ。まあ人それぞれな気はするけども、なんでねそういうねいろんな、ね、場所があるんだなってところと、でここはどういう特色があるんだろうなとかね、そんなのもねちょっと、まあ、行った後ね、おごとこんな感じだったよなんてね、そんなのことがあったらねちょっとレポートいただけるとね嬉しいなと。でみんなでね、あそんなのあるんだっつってね、もしかしたらその旅行するきっかけになるかもしれないからね、そんなレポートいただけたら嬉しいなと、そんな風に、思っておりますと。じゃああともう一個他のお便り、ラジオネーム576番さん、パルさんこんばんは。仕事にプライベートに婚活にと見事な破滅っぷり、誠に、お見舞い申し上げます。ボディーブローの一つもかましてみようかと思いましたが、今のパルさんだとノックアウト確実なの、確実だと思いますので、とりあえず睡眠時間を確実に取ることを目的にしてください。睡眠が足りないと人間正常な判断ができなくなりますから。 春アニメも始まりますが、ここはぐっと我慢し、人間らしい生活を送るよう心がけてくださいね。我々童貞ネットユーザーは、パルさんの生活が落ち着いて、ちょっとのぼせ上がってきたところを、全力でボディーブローをかませる日が来るのを、手ぐすね引いて待っておりますので、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。もうね、今ボディ打っちゃうと、このおもちゃ 100% 壊れちゃうと。ね。その判断をしちゃうぐらい、パルさんはやべえと。ね。思ってくれているということでね、よかった。ね、ここでボディ来たら本当に壊れちゃうからね、というところではあるんですけどもね。まあ本当睡眠時間ちゃんととってね。ってこと。だから、徹夜明けでね、行った仕事で、そこでもバタバタしてたけど、いろんなね、判断とか説明しないといけない時がすげえあって。でも寝てないからもうなんかよくわかんないんだよね。まあとはいえ、まずね、徹夜しなかったら、ね、ちょっとまとまんなかったものもあるからさ、せざるを得なかったんだけど。なんでね、あと今週は本当にもう、家帰れるんだったら、帰って、ちゃんと寝る。ね、6時間なり7時間なり、いつも以上に寝る。これを目標にね、ちょっと頑張っていきたいと思います。で、アニメもね、すごい始まったんだけど、で、一部ね、もう始まっちゃってるよね。でも我慢する。まあ、我慢の仕方はどのぐらいかっていうけど、いつものね、ほんとノルマ的に春アニメめっちゃ見なくちゃっていう感じではもう見ない。本当に、ご飯ね、食べる時間があったら、ちゃんとね、歩いてじゃなくて、家で食べられる時間があったら、食べながら、1話とか、2話とか、そのぐらいの見方にしようと思う。そうすると、まあ、1週間、その、土日以外だとね、5日間あるからさ、まあ、5話から10話見れるじゃない。そのぐらいかなって思う。それ以上見たら逆に、なんだろう、辛くなっちゃう気がするね。心も体もなんか。なので、まず寝ること。ね、これを私、ちょっと頑張って。いい機会かもしんないね。これで、ちゃんと寝る習慣ができたらね。まあ、少しは人生も良くなるかもしれないなというところでございますね。じゃあ、あといただいてます。ラジオネーム571番さん。今の仕事、長時間労働すぎませんか？このままだと、体壊すと思いますし、社畜すぎて、本当に自分のやりたいことできるのでしょうかというお答えいただきました。ありがとうございます。まあ今の仕事ね、長時間労働じゃないって、まあもちろん今回のトラブルがなくても、最近ねやっぱり22時とか23時に終わることも多かったからさ、ただこれは年度末だからということにしたい。4月からはねもうちょっと落ち着くかなっていう。で、落ち着けば21時ぐらいにはね、仕事終わるようにね、頑張りたいな。それでも、ね、定時が18時なんだから、18時半なんだからさ。まあ、おかしな話ではあるんだけど。なんでね、まあ、時には定時、時には21時ぐらいの感じでね、なれるように頑張りたいなと思ってますよ、と。で、このままだとね、体壊して、で、自分の本当にね、やりたいことっていうのもね、できるんですかっていうことなんだけど、もう自分が本当には何がやりたいのかっていうことがもう分かんない、何もできねえしどうせって思っちゃってるので、冷静な判断が今できませんね。なんで来週改めてね、俺が本当にやりたいことって何かなっていうのをね、もう一回考えたいなと思います。今は多分何もできる気がしないからね。やりたいことってない。今。普通に、1年間生活できるお金を、どうやって稼いだらいいんだろう。それすらもちょっとなんか、難しいなって、思っちゃってますから、ね。いやー、追い詰められるとね、人間こうなっちゃうよっていうのをね、こうやって、ラジオでね、残しておけるっていうことはね、それはそれで一つのね、いい記録かなと思いますからね。皆さんも落ち込んだら、今日のね、433回、ぜひね、聞き直してほしい。俺以上に落ち込むやつっているんだ、みたいな感じになると思うからね。逆に勇気出るかもしんない。ね、そんな、ね、伝説の放送に今日はして、ね、なるかと 思いますんでね。まあよかったら何回もね繰り返して聞いていただきたいと思います。じゃああといただいてます。ラジオネーム築地春樹毛ガニでわっしょいさん。今期のアニメ批評をお願いします。今期のアニメナンバーワンは何かが、未だかつてないほど、奮興しています。よってパルさんのアニメ批評がとても重要な状況です。通常揉めた時は DVD や、ブルーレイの売り上げ枚数が一番高いアニメがナンバーワンという結論になります。しかしナンバーワン候補の獣フレンズが書籍扱いとなり、今現在正確な売り上げ枚数が不明なのです。獣フレンズの人気は虚像で、本当は人気がないのではないかとの意見が、一部であります。この状況ではまとめサイトやレビューサイトの評価で、評価では忖度があるのではないかと疑ってしまいます。ぜひパルさんの第三者の厳しい目で、アニメを精査していただきたいです。私は今期アニメはほとんど録画して見ていない状況です。最終話まで見たアニメは獣フレンズしかありません。パルさんのアニメ批評を聞いて録画したアニメを優先的に見たいと思っています。ぜひ最終回見たアニメも、途中で切ってしまったアニメも、悪口でも何でもいいので一言お願いしますというね、お便りいただきました。ありがとうございますと。じゃあね、そんな言葉をいただきましたから、簡単にですよね、アニメのね、今期というか2017年冬のアニメについてね、少しだけお話ししましょう。で、どのぐらい少しかっていうと、いやもう本当に少しなんだけど、どれ見たかとかって、もうそんなのはもういいんだけどさ。まあ、どれがおすすめだったかなぐらいの話だけね、したいと思いますけども、今ね、ずっと順を追って見てますが、秘密のココタマ。ね。よかったですよ。今期で一旦終わって、来期から、新シリーズ始まるらしいんでね。多分100回ぐらいやったんでしょ。もう、2年近くやってるでしょ、あれね。2年じゃ聞かないのか。ちょうど2年か。ぐらいやってたね、アニメなんで。まあ、全話見てますからね。よかったです。ね、今更見るもんじゃねえなってところありますけど。で、あとはね、他、普通に見たのは、この素晴らしい世界に祝福をの2。これは本当に、よかったね。なんで、一期二期合わせてぜひ見てほしい。ここ最近でなんか落ち込んじゃった時ね、そういう時になんか気が紛れるようなね、そんな素敵なアニメかと思います。ストーリーも面白いし、作画がどうこうって話もあるけど、あれ作画は悪くないからね。キャラデザがね、悪いというかね、キャラデザの作画がおかしいっていうことよ、結局ね。キャラデザも悪くはないしね。まあまあそんなよくわかんない感じだけど、とても素晴らしい作品ね、だと思います。おすすめです。で、あとは、そうだね、結構ね、もう動画工房だからといっても、俺ガブリエルドロップアウト結局全部見てないしね、本当は押したいところなんだけどね、押せない状況ですし、で、あーなんかある？まあ、獣フレンズを見たよ。途中、ねえ、もうきつくて1話切ったけど、でも、あんだけ話題になったからってことでね、見直しまして。で、最終話まで見て、あ、よかったね、と思う。そこそこ、悪くなかったね。でも、きつかったよ、本当に途中まで。で、そりゃさ、アニメなんて半分ぐらいまで見ちゃえばさ、そっからはね、もう思い入れもあるしね、ま、相当なことがない限りね、まあ全部見れると思うんだけどさ。いやでも獣フレンズはまあ後半良くなったと思うけどね。でもまあ1話で判断するじゃん、人間は。って考えると1話でそこまで人を引き込めなかったっていう罪はあると思うね。そのぐらいじゃないね。 ちゃんと、まあ、獣フレンド面白いよって言われて、最後まで頑張って見て、見終わったらよかったねで、終わる作品ではあると思うけどね。まあ、そんなね、ちょっとアニメレビューばっかりしてしまうね、フレンズの私ですけどもね。で、あと、小林さんちのメイドラゴン、京都アニメーション。まだ一応見てます。途中ちょっと切りそうになったんだけど、切らずに、なんとか頑張ってます。やっぱり主人公の女の子、可愛いと思うよ。ね。そういう意味ではね。まあ、ただ、手放しで言えるかっていうと、ね、ちょっとあんまりおすすめはできないけどもね。まあまあ、良くも悪くも京都アニメーションというところだと思います。だってまだ途中なんだけど、昭和元禄落語真珠、今になってようやく、この2期の方をね、見てるんだけど、やっぱし面白いんだね、なんかすごく面白い。なんで、これは、ちょっと時間を作ってね、見ていきたいと思ってます。途中なんでまだね、昭和元禄落語真珠はおすすめです。一期からちゃんと見てほしいね。っていうぐらいな気がするね。他はね、もう結構見たけど、おすすめはできん。そんな作品が多い。あと、本当は見たいけど、見てない。リトルウィッチアカデミア。ね。これ、すいません。ちょっと、見れてないんだよね。映画も見たのにね。とか。他にもね、いいのあった。にゃんこデイズとかね、よかったね。あと、バンドリ、うん。ちょっと頭いかれちゃってるからね。女の子はね。でも見てるけどね、全部ね。あと、意外と風化がやっぱしよかったね。なんだかんだ。ただちょっと原作とちょっとね、違う感じになってるので、まあそれがいいのか悪いのかわかんないけどもね、他にもいっぱいあるけど、見たのもあるけど、まあこれ見とけよっていうのだと、やっぱり今言ったような感じ、あとすいません。忘れてました、幼女戦記。まあよかったよ。結果。だけど、今期ナンバーワン、ナンバーツーとかそんな、ね、ナンバースリーには入るんだろうけど、じゃあそこまでブルーレイ欲しいとかって言われた時にそこまでではないっていう感じがしちゃうね。でもすごい面白かった今期。まあでも設定が一番良かったっていうところはあるけどねっていう感じ。あとまあ弱虫ペダルも面白かったけどもね。まあ面白かったっていうか今も面白いけどもぐらいなね。あとワンルームね、うん、そんな感じかな。ざーっと気持ちを伝えましたね。そんなところでございますんでね、よかったら今の参考になるかどうかわかりませんけども、まあ、このスバを見ようよね。あと落語真珠見ようよと。でツークールものになっちゃうけどワンツーと、まあ、過去に遡ってみても十分素敵な番組ね、作品だよということをお伝えしたいというところでございますと。じゃああとね、最後お便りをね2つぐらい読んで今日終わりにしたいと思いますね。で早く終わって早くもうお風呂入ってで寝るで、来週ラジオはちゃんとできるようにね、体調整えて環境整えて精神整えてねやっていきたいと思いますよと。じゃあいただいてます。ラジオネーム596番さん。パルさんの会社の同僚さんとかに将来の夢や今後のこととかを相談したことはありますかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、ラジオ、ね、ラジオパーソナリティ目指してちょっとやってるっちゃやってるよって話は、会社の人も何人かは知っていて、そんな話してるけど、そのぐらいかな、なんか話してることって。で、将来のこととか今後のこととかっていうのは、転職とかさ、リアルな生活とかね、考えると、そういう話はそこまでしてないかなって。まあ、このままでいいわけはないよねっていうぐらいの話はするけどね、今の会社でずっといるっていうのも結構きついかななんて話はね、してますけどもね。まあ、そのレベルなんで、ちょっと今後ね、もう結構リアルにそういう話をしていかないといけないのかなって、そう思ったりはしますね、と。じゃあ、あと最後。ね、こちらラジオネーム本名 OK 森吉郎さん、ね、本名じゃねえだろってね、今更って言葉をパルさんはマガジンコラボの時につけたけど、普通の感覚なら パズドラの10連ガチャ引く動画アップするってところだよな。何番戦時なんだよ。競技小学生がやるくらいだぞ。冗談だよな。1日遅れのエイプリルフールだろ。万に一つの可能性でガチで言ってたとしたら終わってるぞマジでっていうね、お答えできました。ありがとうございます。ガチです、ね、完全ガチなんですけどもね。まあエイプリルフールのね翌日だからなのか、俺が先週1週間ねもう疲れ切っちゃってて冷静な判断が今できてないからなのか分かりませんけども、ただ10連ガチャするぞって言ったのは先週の放送の時点で言ってるから、ということは冷静な判断ができてますね。だからガチです、ね、でもいいのよ動画って。何やろうかなって思うじゃんまず。でその時にああでもないこうでもない、これはちょっとダセーなとか、あれは面白くねえなとかって言って結局上げないで終わるのが一番良くなくてさ、だったらね何番煎じかもわからないけどもさ、で頑張ってね石も50個貯めてさ、でもうサザンアイズのパイちゃんが絶対欲しいっていうそういう希望もあってさ、パズドラもやっててさ、で YouTube で動画上げたいなと思っててさ、したらまずはここからでいいと思うんだよね。誰も彼もがね今有名になってる YouTuber みんなもうメントスコーラからですよ。何番煎じかわかんないけどそこを通って今があるんだよ全員って考えると、俺もね、パズドラ10円ガチャから始まるんだよ多分っていうことでさ、逆にそれだったらある程度テンプレがあるわけじゃん周りので、そういうのでねいいかなとちょっと思ってますんで、でただせめてものそれすらしないってのは良くないよっていう考え方なんでね、もうどんなにつまんなくてもね、小学生がやっていようが俺がやっていようがもう関係ないから、まずはパズドラの10連ガチャの動画を作ってアップすると、この作業というかねこの実績が必要よというねところでございますんで、まあただそれがね仕事の関係でどうなるかってのあるんだけどさ、できる限りなんかねそれ動画配信できるようにねやっていきたいと思いますから、まあ別にノー編集でいいもんね、生放送にしてもしなくてもいいけど、まあ生放送じゃなくていいもんね、で普通に映像を撮ってさ、こんにちはパル内藤ですってね、今日はねつってパズドラの10連ガチャやってみたいと思いますってね、石もね見てくださいほらもう50個貯めましたよってね、で私がこれね今回欲しいのはこの子ってね、サザンアイズのパイちゃんってね、もう冒頭決まっちゃってるからねこうやってね、で、10回ね1個ずつコメント入れてって、ね、こいつじゃねえんだよ次こそはパイちゃんってね、出ないっつってね、で最後ね、10体目でねパイちゃん出てね、大歓喜で終わると、じゃあまたね次回の動画で会いましょうみたいな、さよならみたいな、そんなんでしょ、いいじゃんできてんじゃん、あと動画撮るだけじゃんっていうことでね、まずはねそういうの撮ってみんなにね届けたいなってことでございますよと。じゃあそんなところでね、今日もお時間ねほどほど来ましたんでね、この辺で今日お別れになりたいね、そんな気持ちでございますと。で来週は4月の9日もう4月入っちゃったんだね、4月9日の日曜日またね22時からやっていきたいと思いますと。早い本当にね、4月入っちゃったね、エイプリルフールとかそういうの全然ね、なんか気にならないというかさ、もういつ4月になったんだっていうぐらいの感覚よこの1週間のせいで。だけどもまあこっからね、まあ新生活っていうところもありますからね、もう気持ち新たにね、俺ももう新社会人としてね、もういや36歳でしょって、そうなんですけど、また新社会人としてねまた旅立つと、ね、そういう気持ちでね、まあこれからもね、やっていきたいと思いますからね、まあ来週まではねなんとか復活してで楽しいラジオがねまたできるようにお届けしていきたいと思いますからね、 まあ、だからまた今週末、今週末っていうか来週末というか、なんか新しいことをね、ちょっとね、予定しておかないとね、お話しすることもなくなってしまいますから。できたらなんか出会いに関わるようなことっていうのをね、ちょっと挑戦してお話しできればなと。そんな風に思ってますんで、そこもお楽しみにいただけたらと思います。ということで、ね、完全2時間愚痴スペシャルでございましたけどもね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、ね、また来週お会いいたしましょう。さようなら。